スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お届けしますのはハンスケと
小関です。
はい、ということで今週もこの2人でお届けします。スノーさんは明日帰ってくるって言ってたっけ。明日の夜にはただいまの収録の予定が入っているので、来週は参加してもらえると思います。ということで、今週はこの2人で行きます。私はちょっと前に東北の方から帰ってきまして、急遽ちょっと行くことにしたのでバタバタだったんですが、初めて震災後初めて行った時と同じようなルートで辿ってみたんですが、だいぶあれですね、やっぱ当然だけど時間が経っているので、戻っているところもあり、変わらずのところもありみたいな、前回かな行った時はこうあんまりにもこう変わりがなく、まあ、綺麗になったんだけどなんか進展っていう感じを見受けられなかったのですごく心配していたんですが、今回は逆に、
はい、
ゴーストタウンみたいになってたような街がいくつかあったんですよ。だからもう立ち入りできないんだろうなっていう感じのところに明かりがついてるんですよ。
ほー、はい、
いいのか悪いのかちょっと微妙だなと思って、その立ち入りできないっていうのはその建物の検査ができてなくて立ち入りができなかったのか、それともそのエリア的にもうこういう
基本的にエリア的ですよね、ああいうとこは。
そうだよね。で、
安全確認とかそういうのよりも、うん、防犯的な意味の方が強い。
ああ、はいはい、
ね、物理的にもう出入り禁止してしまって、でまあ、あとは片付くまで入れないようにするっていうのが一つと、うん、あとはそのまあ泥棒よけですね、うん、あからさまに言うとまあそういうのの方が強い、
うんうん、なんかねここそれもだから街としてこう復活してきたっていう感じじゃなくて、1軒2軒だけが明かりがついてて、あとはもう完全にそのなんていうんだろう、もう窓も塞がってたりとか、
はい、
そういう状態なので致し方なくそこで生活をもう一度スタートさせてるっていう感じがしなくもなかったのでちょっと心配だったんですよね、うん、
はい、
っていうのと、あとね、これ1回目行った時だったかな、要はその検査ができてないから入っちゃダメよっていう張り紙があったんですよね。でそのは、張り紙がしてあったマンションに一部屋だけ明かりがついてるとか、
うん、
あーなんかちょっとどうなんだろう微妙だなみたいな感じがしたのと、やっぱりこう手つかずでそのままだったところも結構あったり、がれきは片付いて綺麗になってるっていうのは、まあ、前回行った時に思ったんですけど、そのまんまやっぱり変わらない、
うん、
まあ、そこはだからそこをもう居住できないエリアとしてしてるかされるかもしれないということで、
海に近いところはそもそも都市計画どうすんだよっていうところが、うん、と、うん、あとそもそも土地がどうなってんだっていうところの調査から入んないといけない街っていうのがあって、
うんうんうん
うん、そこで両方とも動かせない状況になってるっていう傾向はあります、
うんでもこうさ、1年半じゃない？でもうそこは使わない、居住区域としては使えないっていうのであれば、なんかその、なんかもうちょっとなんかはっきり動き
が。結局、その、あれでしょ、住民保障とかの話が出ちゃうんで、うん、はっきりこれはもうダメですっていうふうにも宣、っていうふうに町としては宣言できない面っていうのもあって、
うん
うん、あれはな、結局それでこう、 どういう風にも動かせねえし、まあ結局で予算は出ねえし、自治は動いてねえしっていうんで、うん、そっちの方で物を動かなくなってる事例っていうのは結構いろいろあるみたいな、聞きますよね。
なんかもうね、1年半経ってて、こう、あ、まあまだこれ、まあその変化は見て取れるんだけど、でもまだここかっていうね。ちょっと感じがかなりしましたが、まあ、いった中で、今回はね、山本町、通り抜けただけだったんですが、小関さんが、写真のサルベージ、ボランティアを頑張られていた山本町を通って、あ、ここ山本町だと思ってですね、走っていたんですが、なんか、その被害のなかったというか少なかった、たエリアだったと思うんで、こうなんとなくその普通な感じで通り過ぎてきちゃったんですけど、
はい、
なんか程よく田舎で程よく町でなんかのどかで良さそうな感じのところでしたけどね。
まあ、もともと仙台の通勤圏みたいな使い方もしてるし、うんうん、あとは漁業農業、
うんうん、
イチゴがやっぱり有名なのかな。
はいはいはいはい。
あの辺とか、山本とか渡りとか、そこら辺はそういうハウスでイチゴ作って出荷してっていうのが盛んだったって聞きますけれども。
うん。なんかいいとこだなと思って見てたんですけどね。
そうですね。
あのサルベージの作業っていうのは今どんな感じなんですか？
返却はずっと続いていて、で町の方でも予算がついて、ちゃんと常駐のスタッフさんがいる状況になっていますね。
へえ、そうですね。
で最近では仮設住宅の方に写真担いで、写真とデータ担いでって出張して、
うんうん、
探すのとかをやっているという話です。
じゃあもうかなりあれですね、能動的になっているというか、そのこっちからありませんか、ちょっとチェックしてみませんかみたいな動きになってきてるんだ。
もともとそのデータ整備とかはもう去年の段階で随分片付いているので、
うんうんうん、
あとはそれかをどうやってこう街の人に見せて回るかという、
うんうんうん、
そういう感じですね。
返却率とかって今どれぐらいなんですかね。
いや、それでもまだな、数割、何万オーダーでは返してるけれど、
うん、
結局元母数が70万とかあるので、
70万あ
現状そのぐらいと言われていますね。
じゃあまだまだ、
だから数万オーダーで返しましたっつっても、
うん、
パーセンテージにしちゃうと割とビビたる数になる。逆に言うとそのぐらいこう人員と手間とかかけても回るのはそのぐらいになってしまうかなっていう。ただまあ数っていうよりもとりあえずその住んでいる人のところでその亡くなったと思われている写真が実はここにありましたよってやる、こうで案外その顔認識やりは運用の方で随分ノウハウ溜まっているようで、まあそれでとりあえず来た人には手ぶらで返させないっていう、そういうポリシーで随分運用自体は進んでいるので、
へ
ー、まあそのとりあえず来たらどうにかなる、とか、
うん、
見かなかったにしてもだいぶ手がかりが溜まるとか、
うんうんうん、
そういうものについては随分進んでいるようですね。
へー、いやなんかそれってやっぱりそういうノウハウ、企業がサポートしてそういうノウハウを企業が吸い上げてみたいな形ができるといいのにね。
単純に儲からないのと、
うんうん、
あと企業できることって実はないんですよ、あんまり。
あ、そうなん
か。ハードウェアソフトウェアよりも常駐できる人員確保できる方がよっぽど重要なので、
うんうんうん、
そうすると企業にしても何にしても物は出せるけど人は出せにくいんですよね。
ああ、それよく言うね。
うん、こう で PR にするにしても、うん、例えばこの弊社製品を使ってどうのこうのとか言いにくいんですよ。うちから何人出しましたで終わっちゃうから。いや確かに人手は重要なんですけど、それで企業単位で言うとね、
うん、
まあ結構私山本は人に恵まれていて、
うん、
まあニフィティ入ったりアドビが入ったりとか、
うんうんうん、
いろいろはしているんです。あとはワコマさん、
あはいはいはい、
いや、まあとはなぜかこう別口のボランティア経由で、うん、あとかボラ線経由でよく入ってもらったところでね、珍しいところだと、ホーチキさん。
ホーチキ？
火災ホーチキ。
あ、はいはいはい、はい、
割とでっかい会社ですよね。
はいはいはい。
うん、あそこの人たちがね、すごい力になってもらったりとかしてたんですね。
へ
ぇー、うん。というのはあったにしても、
うん、
企業単位で何かをしましたとか、
うん、
そういうのに対してのアピールはすごく難しいので、うんうん、まあそこいらへんですね、
うん、
最近だとなんか理工さんがこうスキャンとかプリントをサービスするのに対して顔認証をつけるようにして、
うん
っていうなんかニュースリリース流れましたけど、
うん
まあやっぱり入れること自体はともかくとして、うん、物にするにはやっぱりマンパワーとスノーハウを貯めるところがないとどうにもならないジャンルなんで、
うんうんうん、
まあ頑張ってもらいたいところですけど、
うん、
まあ大変っすよっていうふうにしか、うん、現場見てるとね、
うん、でもそこで人出してればさ、なんかその顔認識なのかちょっとわかんないけど、なんかそこでのノウハウっていうのを持ち帰って、その顔認識だとか消防とかそういったなんか開発になんかフィードバックできるものってありそうな感じするけどね。
まあそうですね、そうやって思って投資してなんかこのシステム売り込んできたところとかもちらほらいらっしゃいます。
ああ、あるんだ。
それは事実としてあって、
うんうん、
ただ、こういう被災写真返却関係で顔認証絡みっていうのは、
うん、
正確に出て正確にドンピシャに当てることが目的じゃないんですよ。
うんうんうん、
だから
可能性がある人
ことに対して特化したものっていうと、
うんうん、
ソフト屋さんとしてはすごいやりにくいみたいですね。
ああ、そうなんだ。
なんかこれね、こういう写真からこの人を描く、ピンポイントで 100% 当てます、
うんうん
う
ん。
っていう方向にこう、整えて、
うん、
システム設計とかして、
うん、
でじゃあそのためにはこういう完璧な写真が必要です、
うんうんうん、
みたいな感じでやっていくわけじゃないですか、
うんうんうん、
でこういうだから例えばこういう条件で撮った写真であればパーフェクトに検出できるけど、うん、他はもう無理みたいな、
うんうんうん、
そういうアルゴリズムでシステム作っちゃうと、
うん、
例えばこの被災写真とかで半分崩れてるようなのとか、
うんうん、
そう明らかにこう年齢がそう何十年単位でずれてるやつとか、
ああそうかそうだよね、
ね、子供の頃の写真とか、うん、なんとなくこれ似てるから本人じゃないですかとか、
うん、
そうっていうそういうのに対しては全然こうソフトウェア向かないんですね。うん、
なるほどね。
とかあって、
うん、
まあ。まあいろいろそれで人に相談とかしたんですけど、まあ結構自分とこの例えば自前でそういうのを作ってきたところの、
うん、
これまでの概念とは全然違うんで、
うんうんうんうん、
そこでやっぱりなんか、うん、みたいな感じになるっていうのはありました、
うんうん、でもなんかその今現時点でのソフトウェアとかそういうものができない部分っていうのが見えてくるわけじゃない、逆にそういう。
いやだから本当に去年にそのテストしたやつとかで、
うん、
すごいのが本当にあって、
うん
うん、人以外のものにはにこれですかって提示してくるんだけど人の感じにヒットしないとかそういうレベルなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、なんでまあ最近それを改良されてんだかどうだかわかんないですけどね。
うん、
うん、
なんかね、そういう、まあだからその、そうか、レベル、段階がまだ違うって感じなのか。
そうですね。
例えばそこら辺精度が上がっていて、ある程度こう、破損したものからある程度予測して。うん、
山本の場合は割と強いのは、うん、その町自体がすごく小さいので、
うんうん、
町の人と違う人が見ても誰だか判別できる可能性が。
ああ、なるほどね。ああ、そこの誰々さんじゃないのこれっていうのが分かる。
そ
う
そ
う、
まあ、例えばその区長さんみたいなレベルの人であれば、うんうん、昔から住んでて勝手知ったりなんとかで大体分かるみたいな。
はいはいはい。
そういうのを活かせる。
とか、
あとはざっくりとでもなんとなく提示さえしてもらえれば、うん、当たりが取れるっていう条件を結構抱えているわけですよ、
うんうんうんうん、
なんで比較的成果として出やすい数字持ってる面っていうのもあるんで、
そうか、それ
じゃあこれが石巻とか大きい町で同じように使えるかっつうと、
うん
う
ん、
それはそれでなんかまた違いそうだしなーって思うんでね。
だね、それ考え
たら。どの街でも平等に使えるなんとかみたいなのをすごく開発しにくい。
うん、
そうすると、それぞれの街、あの街にいるボランティアがなんかそれぞれで知恵持ってみたいな流れになっちゃったりとかして。
なるほどね。
本当にね、なんか、いろいろありますね。
でもそうだね。そういう
本当に幸運な例なんですよ。
うん、
他の町とに比べて。だって町によってはもうね、焼却しちゃってるところとかも。
あ、そうなんだ。
あるわけで。
へぇー。まあ、それも残念だね。なんか、こうね、写真に携わるものとしては。
そうですね。うん、本当はもう、街とかの感覚としてはね、一定期間経ったから、
うん、
でも出てきてないから、まあこれはやむを得ず処分みたいな方向になりがちなんですけど、だいたいその、さっきのその、ね、あの、一軒だけで家に明かりがついてみたいな状況下で、
うん、
今のタイミングで写真が出てくるっていうのは、
うん、
結構大きいんですよ。で今までそのもう何もないと思ってたところでかろうじてその以前の手が、
うんうんうん、
記録につながる絵が出てくるっていうのがね、
うん
まあ、本当に長いこと腰据えねは何年だけどまあでもねみたいな感じで、
うん、まあそうだね、まあそこにこう人を割く予算、ま、その場所を保管しておく場所
とか、うん、あとは町の人の協力ですよね。
うん、
で本当によそからなんだかよくわからないのが来て俺らの写真いじくってるって話になったら、
うん、
進むも進めないし、
うん、
でそっちの方がおっかないですよね。
うん、難しいね。でも本当にでもそのそういう街だからそうだそでもそれでもまだ
で、うん、そうですね、あの小さい街でマンパワーをいっぱい突っ込めて、うん、でたまたまそのキーになる人物をうまいこと引っ張れたっていう幸運な事例なんじゃないかなというふうに私は見てます。でせっかくまあねその幸運がいっぱい積もっていろいろ写真のデータも整備できて、
うん、
で返却のノウハウとかもできてるんであれば、
うん、
まあそうしたら腰据えて、
うん、
町と、ね、町のねものとなんかそうやって手渡せる体制っていうのを作った方がいいよなーなんていうふうには思うんですけど、
うんなんかうちの町でその状態になった時に俺が見てこう見つけ出せるのってこのうちの近所の4軒とか5軒ぐらいの人の分しか見つけられないよね多分。
そうですね。
なる
ほどね。石巻だとか気仙沼だとかは、
うん、
結構でやってる人たちのとこでも、
うん、
返却のはずっと問題としてついてまってますけどね。
うん、そうだ。まあね、そもそも、そこに、こう、見に来れる人はまだいいけど、本当に、ね。
見に行くっていうこと自体がすごい、こう、ハードル高いんですよ。
うんうんうん、
なんか、場所を、 だあの仮設にね持ってってとかそういう話になっているわけですけど、
うんうん、いやなかなか、まあ、早く1枚でも多くの写真の持ち主のとこに戻るのが、
まあ、そうですね、うん、数はともかくとしてそのまあ、や山本だけじゃなくて多分隣の町とかの写真なんかも流れてきているのは事実なので、
うんうんうん、
まあその周辺の人たちが一度でもその目を触れる機会っていうのを得られれば、うんうん、それはいいことなのかなというふうに思いますね。
うん、
もう実際もうでも町から離れちゃってる人なんかもいたりするので、
ああ、そうか。
もうそこまで行っちゃうとね。
うん、そうです
ね。ありますけど。
うん、なんかねこう全部の写真じゃなくてもね大事な一枚が残ってたとかねそういうのでそれがこう力になる可能性っていうのは少なくないわけじゃないですか。
そうですね。
うん、だからやっぱり多くの人のとこに戻れるといいなっていうかね、その撮った時ねそのなんだろうなこれ写真ってまあいろんなシチュエーションがあるけどやっぱりその時のものを留めておきたいっていう可能性で撮ることの方が多いじゃないですかやっぱりね。だからそれをこうもう一度戻ってもらいたいなと思うんですけどね。まあこう廃棄とかいうリミットが来ないうちに一人でも多くの人が足を運んで一枚でもこう手元に戻れるといいなと思いますが。今週はですね、ちょっと漠然としておりますが、撮影する時間とか、シャッターを切る回数とか、なんかそこら辺をちょっといろいろとキーワードにお話をしていきたいなと思っております。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、もう非常に漠然としておりますので、まあこれまでもこういうパターンいろいろあったんで、もうお馴染みかとは思いますが、撮影する時間ってなんかこう、何かを紐解くキーにならないかなっていうのはずっと今まであって、例えばその、あっと思ってからシャッターを切るまでの時間で、なんか一つの、今回はこれを撮ろうと言って、思ってからその撮影を始めて、まあ今日はここまでかなって終わる、まあその間に切るカット数とかっていうのもあるけど、その撮り始めてからもう撮り終えるまでの時間とか、何かの作品をまとめるんだったら撮り始めてから一年なのか、半年なのか、何ヶ月なのか分かりませんけど、これぐらいの期間をとってまとめてみると、期間、時間とか、なんかいろんな時間があると思うんですけど、まずね、あっと思ってから撮るまでの短い方から行くとそこら辺になると思うんですけど、
まあ持ってる道具にもよるんですけど、早いやつならかなり早いですよ。
パッと思った時に、ある程度、まあ、この番組でも以前に話したと思うんですけど、移動しながら、例えば建物から外出たら、例えば磯感度、外から、うん、外が明るければ少し感度下げとくとか、なんかこう準備はしといて、まあ、すぐ撮れるようにみたいなあると思うんですけど、でもドンピシャーっていうことはあんまりないわけじゃないですか。
今ですね、
うん、
オートがすごくありがたい。
味噌感動オート。
あの感動オートすごい今やつはインテリジェントにできるので、
ほう
楽です
よ。そうなんだ。
え、てか基本的に外で撮ってる時って私プログラムしか使わないんで。
あ、言ってましたね。
で、うん、そうすると、で、外出てる時はもうホワイトバランスはあのデイライトしたまんまだし、
うん、
でデイライトにしてプログラムで、そうするとあとは感度だけ気をつけりゃいいってなると、
うんうんうん、
今あの感度の上限下限設定とか、
はいはいはい、
結構細かく切れるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でそうすると普段使うところの適当に高いところまでセットしといて、うんうん、押すだけにしとくと、
うん、
だいたい思った通りって思った通りっていうかこんぐらいにしとこうかなぐらいに適当に収まってくれるので、
うんうんうん、
あとはじゃあピントとフレームだけ集中してりゃどうにかなると、
うんうんうん、
でピントなんかもうっかりすると、マニュアルフォーカスの一眼使ってるときは、うん、もうあらかじめ3メーターとか5メーターとかあたりで、寄せといて、置けば割と早いんですよね。
うんうんうん、
ほんの少しだけ微調整すればだいたい切れるから、
うん
うん、いうのがあるんで。
うん、そっか、ISO感度オート使うとこれ早いか。
あとコンパクトデジカメなんかだったりしたら、電源入れて押し合わせ、済むレベルなので、
うん
電源入れて構えて、うん、なんとなくフレーム合ってたらよしみたいな勢いで取っちゃう。
じゃあ比較的あっと思った時から切るまでっていうのは早い感じなの？
ものによりますけどね、まっすぐ取らないとちょっとまずそうなものは、
うん、
多少水平取ったりとか立ち位置見たりとか、
うんうんうん、
大体立ち位置ですよね。どうしてもなんか、どうやって構えても曲がってるような気がするっていう時は、だいたい自分がまっすぐ向かってない時だから。
はいはいはい。それ、気づき、僕最初気づきづらくて。いや、なんだろうなと思って自分が正面向いてないみたいなね。
うん。まあ、どうしても映り込み避けたくてね、横とかに自分が逃げたりとかすることはありますけど。
うんうんうん、うん。
それでもまあ、うん、とりあえずどこに立つかだけ見とけばいいのかな、うん、あとはあれですよね、そんなにこう望遠側を使わないから早いっていうのがあるかもしれないですよね。
ああ結構引きで撮ることが多いの
っていうか、大体標準か準広角かどっちかぐらいで7割とかと8割ぐらいいっちゃうから。
ああそっか。あ、じゃあそこも俺逆だな。あんまり引きって取らないんですよね。
見てるものというか自分の体に染み付いてる画角がだいたい35ミリなんですよ、
うんうんうん、
フィルム換算の、
うんうんうん、
あとは50ミリ、
うん、
それはなんとなくこうその2件であればなんとなく構える前にある程度の絵が
見える、わかる、
そう想像できる、
うんうんうん、
ところなので、うん、そういうところのジャンル内に収めてしまえば早い、うん、
あ
逆にそのどうやって切るか、あの長いものであのなんだとちょい物単品とかに対してこう集中してこうどうやって拾うとか考えないとならん場合は、うん迷いが出ちゃうっていうちょいかかりますよね。
やっぱそうなんだ。それが多いからそうなのかな。取ってか、あ、取るんじゃない。構えてから切るまでって結構かかるんですよね。で、逃しちゃうときが結構あったりとか。うん、ああ、失敗したみたいな。
うん、昔の訓練、なんかその手の訓練だとどうやって早く切るか。
うん。
こう、体に覚え込ませるみたいな体育会系っぽいのは結構。
うん。
言われてましたよね。
まあそうなんだ。
そうするとじゃあどうやったら早く切れるかって考えておくと、
うん、
あんまり悩む要素を作らないで、
まあまあそうだよね。
まあ見てるところに自分の見てるところにはめ込むみたいな、
うんうんうん、
動き体の使い方とかしないとちょいきつい部分が、うん、逆に長いやつで。街中の広いものスナップとかできる人はすごいなと思いますけどね。
そう、マッ まあ、今度撮影の、まあ、撮る時間でもうちょっと引っ張ると、そのシチュエーションによってもやっぱちょっと違うと思うんですよね。どっかへ出かけて、例えば風景写真のいいのを撮りたいからって行くのと、散歩してて、まあ、撮れいいのがあったら切ればいいや、なかったら別に散歩楽しめばいいやぐらいのスタンスで行くのとってまたちょっと違うような気がするんですよ。
あ、
そうでもない、
そうでもないのかな。もうあからさまに自分の中で仕上げる光の質と絵とかそういうのも決めちゃってて、
うんうん、
こういうのが撮れないだと、まあ、では撮らないみたいになってしまうとか、
うんうん、
言うんであれば話別にする。でもそういう人たちって、うん、もうそもそもなんだっけ、日の出日の入りの時間から始まって、
はいはいはい
はい、どこにお日様出てとかそういうのまで調べてたりしますよね、
うんなんかこう、ああ、そうか、そうなのか。なんかね、こう、撮るテンションみたいなのがちょっと違うんですよね、うん、日によって。
あ、それはそうでしょ
う。うん。もう今日は撮れなきゃ、撮るのがメインじゃなくて、例えばその、出かけてって、まあなんかがいいのがあったら撮るけど、まあそうじゃなかったらそっちは二の次みたいな時と、今日はなんか撮ってやりてえなと思って、こう身構えていっちゃう感じ。まあ、この後者はあんまりいい結果を生まなかったりするんですけど、そういう時ってなんかね、構えてからこう、しばらく悩んで、なおかつ、抑えみたいなの、抑えというかいろいろ切って、ああ、こうでもない、あでもないって悩む。で、意外にその、まあ二の次、まあ、取れたらいいやぐらいな感じで行った時って、あっって思った時に切るから、それは切るまでも早いし、やっぱ良かったみたいな、結果良かったみたいなのが可能性が高いんですよね。だから意外とこの悩んで撮るより、思ったものに直感的に撮ったものの方がぶどまりがいいのかなとかね、なんかそんなことを、
そうですね。まあ、撮ってるジャンルにもよるとは思うんですけど、
うん、
カチッと絵を決めないと済まないタイプの絵を撮る、なんだ、絵を撮ろうとした場合は、うん、やっぱりどうしても時間かかる傾向っていうのはあると思いますよね。
やっぱその直感的なもので、こう、収められる人は早いっていうのかね。
もうちょっと動物っぽいというか、
うん、
あのレンジファインダーの人とか早い人はめちゃめちゃ早いですよね。
ああ、レンジファインダーの人ね。
あれも結局もう見てる世界、
うんうん、
視覚の延長にしちゃってる人とかなんで、
うんうんうん、
構えてる時点でもうだいぶ、
うん、
構えてる時点でもう、もう露出だなんだろう、一通り決まってて、
うん
まあ、あとはピントもほとんど揃ってて、
うん、
あとは覗くだけみたいな見方になるし、
うんうん
うん、だいたい外を歩きながら物を撮る人なんかだと、もうその場の光見てもある程度露出とか触っちゃってるわけじゃないですか、
うんうんうん、はいはいはいはい、
うん、あんまりあるのは王とかどうこうとかそういうのがあんま関係ないんですよね。そういうところまで行っちゃうと、
うん、
逆にあの王とでどうの迷ってその露出補正どうすんだとかやっちゃう方が遅い、
うんうん、まあまあそうだよね
っていう人も いますよね、
うんうん、だからこう身構えていくと そういう風になりがちなんだよね、うん、いやもうちょっと補正して明るく撮った方がいいのかなとか、いやもうちょっと逆かなマイナスかなとかね、そんで悩んでなんか落ちちゃうケースとか、
そうですね、最近あんまりアンダー側の補正ってしなくなったなと思ってて、
うん、
なんかもうとりあえず迷ったら開けるとかそんなぐらいのすごい大雑把な 最近のね、自分の好みの傾向として、うん、その、どうしても、なんだっけ、デジタルカメラで撮ると、白飛びするのを怖がって、
うん、
アンダー側に押さえておきたくなるっていう。
あ、なる、なる、なる。
なんじゃないですか。あれをどうにかしたいなと思ってて。
おーお
ーおー、だからもう飛んでもいいので、でもう今会長補正とか良くなってきてるから、まあ多少飛び気味でもどうにかなるだろう
な。なるほど。
とか、そういう傾向はあります。まあ、これは余談なんですけど。
そう、例えば、その、今日は一日写真を撮るとか、そういう、そうか、シチュエーションが人それぞれなのか、やっぱ違ったりするのかな。
あんまり目標立ててっていうのはないんですよね。だから、ただ、交換レンズとか基本的にあんまり持ち歩かないんで、そうすると、つけちゃったレンズで、これ何撮れんだろうな、っていうところから始まる。ことは多いですかね。だから、じゃあ撮れるもん何があんのつって撮って。で、持ってって、うん、あ、今日のこれだとちょっときついな、みたいな感じで撮らないみたいな。とかもあるし。
あ、そう、その撮る、撮らない、撮らないっていう、ちょっとその時間から外れますけど、そのシャッターを切らないケース。
はい。
もうこれは切っても無駄だから切らない
っていうのって
あのね、要はね、無駄玉が結構多いんですよ。
はい。
で、なんかいろんな人にその話を聞くんだけど、何人かの人が言ってたのは、要は、これは、こう、自分の中でビビッと来なければもう切らない。
はい。
あ、スノーさんも言ってたかな。その、意味のない、あれを切らない選択っていうのは、なんかまだできてない感じがするんですよ、自分の中で。で、こう、持ち帰った時に、下手すると、あれ、これなんで俺切ったんだろうみたいな。
ああ、そういうのはあんまないな。大体撮ったものっていうのは覚えてる。
うんうん、っていうよね。
で、
うん。
ああ、多分ね、それはね、モータードライブが普及する前のカメラをどんだけ使っているか。
あ、その差なのかな。
そういうのがあったかもしれないな。
なんで
連写して数撮れるの前提っていう撮影スタイルが、
うんうん、
そもそも私の概念として存在してない。ですよ。で、今持ってる機材でも一番早く切れるやつで、K01。
うん。
秒6コマ、とかだけど、そんなに切らないですからね。
そう、まあ、さっきちょっと、事前に話した中で、押さえは取らないみたいな話があったけど、例えば、縦取って横も取るとか、あとは露出変えてちょっと、ちょっとこれは廃棄でちょっと行った方がいいかなと思うんだけど、でも、まあ、適正で1枚押さえとこうかな、みたいなとか。
大体、人撮ってる時ですよね。ですかね。もし押さえが必要とすると。
ああ、はいはいはい。
撮った時に、あ、これはなんかちょっと手間がおかしいと思って、もう一回、
うん
うん、その次の瞬間で撮るとか、
うん、
そういう感じの押さえる。っていうのはあります。あとは、ズームレンズ持ってる時限定でちょい引いたのが撮っとくとか、
うん、
せいぜいそのぐらいですね。縦横変えたりとかはあんまないかな。
ないんだ。それは例えば、これは絶対横だ。これは縦。
いや、自分の想像力の限界。だから、もう自分でその撮ってる時に、なんとなくこういう絵になるだろうなと思って撮っている面があって、
うんうんうん、
でそうするともうその時に、じゃあそれを縦横にするとかっていう考え方は、よっぽど てかあんまり入ってこないんですよ。絵として、うん、後で思い出したようにあこれ撮ったりとか良かったなって思うことはありますけど、
うんうんうん、
あんまりないですよね。
あのね縦ねあこれ縦ってなんか瞬間的に思って縦で撮るじゃないですか。
はい。
で横になったらどうなんだろうって横で構えて見ればわかるじゃないですか。ある意味。切らなくてもいいんだけど、切るんですよ、僕。それが、やっぱ数が多くなっちゃう一つなのかなって思ったんですけど。
ですね。そっか。
そう。で、だから縦にして撮って、横にしたときに、あ、これはもう縦だったなって思える。自信がなくなるときに切ってるんですよね。で、やっぱり持ち帰ると、やっぱ縦でよかったんだって思って、やっぱこれは無駄だったんだとか思うんだけど。
あれですよ、多分迷った瞬間に切ってる。
うんうんうん、そうそうそう、そんな感じかな。うん。だそれがね、ちょっとね、その、こう、切らないっていう、これはやめとこうっていうのはちょっと、少し増やしたいなと思いつつ、ちょっとなかなか改善のあれがまだ出てきてないんですよね。
迷って撮らないっていうのは、うん、まあ大体、そうですね、撮るときっていうのは、なんかこう、目に留まった被写体ないし、目に留まった光で煽ってくる、
うん、
瞬間に足を止めるっていうパターンがすごく多いんですけど。
はいはいはい。
なんかちょっといいかもしれないって思って 2,3 歩戻って見て見直して、
うん、
あこれは今缶外してるわ、
ほうほうほう、
って言ってもそのまま行っちゃう。
だ
から自分のその思ってた感じと、
うん、
実際にその 2,3 歩戻って見た感じが合ってない、
はいはいはい、はい、
そういう時にあまあいいやするっていう感じで
次に行く、ね、
ことが多いので、うん、まあそうやって考えるともう大体自分の思っているものが前提なんですね、
うんうんうん、
うん、こんなんなるかなっていう、
うん、なるほどね。なんかそこら辺がねこう数を絞っていった時に本当に取るべきものとかっていうのが本なんとなく見えてくるのかなっていう気がしてきて、数をちょっと一回絞り込んでみたいなと思いながら、あやっぱり今回も数切ってたなみたいな、今まあそんなとこなんですよ、
うん
うん、
ちょっとあれなんですかね、セレクトの特訓とかすればいいんですかね。
どうなんでしょうね。だからあの学校関係のやつだともう散々それ苦労してるんですよ。取りすぎてるからどんどん捨てていかなきゃいけないわけじゃないですか。だからああそれあこういうのは切らなくこういう時は切んないっていいんだなみたいなのっていうのはその学校のやつに関しては少しなんとなくこう減らせてきてる感じはするんですけど、自分で好きで取りに行った時って結構無駄取ってるんです
よね。あでも学校ものとかだと上がりはプリントとアルバムどっちなんです
か。両方アルバムもあれば、販売用のプリントもあるし、
仕上がりというか商品の形になって出てきたものを見ることによって、
うん、
結構フィードバック次とかありますよね。
ああ、そうか。それはなかなかできないんだよね。っていうか
そういうのができる機会があるとかなり
変わってくるのかな。
変わってくると思いますよ。
ね、
うん、私が学校屋さんのバイトしてた時も、
うん、
仕上がり見せてもらってああこれはあかんみたいな、
あ、はいはいはい、
なんで形で学習することありましたかね。
ああじゃあやっぱそうだな、そういう機会作ってもらわないといけないよね。なんか自分でセレクトしてなおかつその納品先の方で別の人がセレクトし直したやつ
で組むじゃないですか。
それは何回かチェックさせてもらって、あこういうのは弾かれてこういうのは復活っていうか、
うん
うん、勝ち上がって戻ってきてるんだみたいなのっていうのはなんとなくね、見て あれしたんですけど、うん、まあそもそも自分の中でこう落としてるやつは数が多いのでそれは切らなくてもいいのか、でも切ってた頃こそ落とせるのかなとか思う時もあるしね。
うん、
その、
まあ、そうですね。
構えてから切るときに、少し時間を置くと、あ、やめとこうっていう判断ができるのかな、とか。
でも、これっていう絵っていうのは、割と、構えてすぐ撮ったもの、の方が残りますよね。
うんうん、残る。確かにね。
そういう点では、その構えた瞬間の勘っていうのは割と大事というか、
そう、何枚か。
バカにできない面があって。
うん、結局、何枚か撮ってもやっぱ最初の方が一番良かったわ、みたいなのって、自分の中でも結構多いので、その最初の1枚っていうのは、その、ピッと来たものに関してはやっぱり大事だなっていうのはあるんだけど、うん、その抑えかな、抑えが無駄な抑えを取ってるのかなっていう気もするし、まあでも目つぶりとかね、あとそのさっきのなんかタイミングが手の位置がおかしい変な体勢のやつをずらしたことでまあいい形になるっていうパターンとかもあったりするからね、人に関してはまあちょっと徐々に減らすような方向かなとは思うんですけどね。
漁師さんがこう、
うん、
鉄砲を撃つと、
うんうん、
相手に当たった時に手応えが撃った本人には分かる、
はいはいはいはい、
っていう話がありますよね、
うんうんうん、
なんかでもね、ああいうのは写真屋でもあるような気はするんですよ。
おうおう、
切った瞬間にあこれだっていう、
うん、うんうんうん、ああでもね、俺それがまだ数が少ないだけどねでもあるのは分かりますね、そのあ今来たなみたいな、これは いけたっていう感覚がある時もあるし、
なんか逆に言うとああもうこれ OK みたいな感じになったら、
うんうん、
もうあとはもう流しでいいやみたいな
はいはいはい、はい、あるんで確かに、
うん、のはありますね。
このシチュエーション、まあ1枚で OK っていうケースがないからあれだけど、その中シチュエーションの時に何枚か、あこれ来た、ダフが立て続きに2回ぐらい3回ぐらいこう来た来たって、じゃあもうここのシーンでもうこれ以上使うことはないからいいやみたいになる時は確かにありますね。
頼まれる時って大体こう欲しい、お客さんが欲しい写真っていうのは、
うん
うん、2枚とか3枚とか、
うん、
確実に拾えてればよしっていうのが多いので、
うんうん
う
ん、
そうやって考えるとまあ最初の方で、あこれはもらったって言っちゃうと、うんうんうん、もうあとは流せるっていう、
なるほどね、うん、
雑誌媒体とかでね数使うとか、
うん、
編集の目通るみたいなパターンだったりするとそうもいかないですけど、
うんうんうん、
いわゆる写真屋さん仕事でこう売るものがはっきりしてる場合なんかについては、
うん、
そうやってなんかこう力の入れどころ抜きどころ
みたいな、はいはいはいはい、そうね、そのだから撮影の時間でいうとその一日張り付いてとかもう拘束時間は決まってるってなった時にその入れどころ抜きどころみたいなのっていうバランスも出てくるよね。
はい。いや実際だって朝から晩までフルに回ってなんか1日に4000枚とか、ね、3000枚とか4000枚とかいうパターンだと、
うんうん
うん、やっぱり仲だる
くするよね、
でだるくなってくるしっていうのが絶対あるんで、
うんうんうん、そういう時のその抜き具合だよね、そのまあ自分の集中力とかっていうのにもあるんだろうけど、でも相手もあるよね、その被写体側になる、例えば相手が人だった場合には、
うん、
まあ、舞台とかだとそれは関係なくなってく
る、フォトセッションっていう言葉が存在するんだと思います
よね。ああなるほどね、うん、なんかなんかもう学校の感じで言う、学校の行事に関して言えばそのずっと張り付いてずっと撮ってると子供たちもなんかこの疲れちゃったり飽きちゃったりっていうのがあるから、 適当なその行事行事を抑えなきゃいけないシチュエーションシチュエーションでは張り付くけど、ある程度のところでこう一回姿を消すというかそれで自分が一回離れることで自分も少し楽になるし、その撮られる側もこう今はカメラマンがいないっていう時間があることで次行った時にまたちょっとテンションが上がってたりと思って、なんかそういうなんかこう時間配分みたいなね、そういうのってやっぱまあ現場とかその撮るあれにもよるんでしょうけど必要なのかなっていう。風景とかそのお散歩写真的なものの時ってこう、あ今はちょっと撮る、なんか見つけた時に撮るじゃないですか。
まあそうですね、
あっと思った時に撮るでしょ。そっから撮るの終わるのその1枚撮ったらもう終わり、
だいたいそう
ですね。
あとは撮って3枚、
おうほうほう、
それ以上は撮らないですかね。
あでそこでオフにするんだ。一回は僕オンになるとちょっとしばらくオンなんですよ僕、
うん、
でその周辺なんか見渡しちゃったりとか、
あ
だけどそれでいいのが撮れるかというとそうでもないので、
はいはいはい、
だからやっぱりあっと思った時のオンをなるべく早くオフにする方がいいのかな。
あ人によりだと思うんで、そればっかりはなんかケースバイケースとしか言いようがない面はあるんですけど、
うん、
まああともう本当に数撮る人とかだったりすると、
うん、
そのオンオフの間隔は異常に短くて、
うんうん、
ですごい数取ってたりとかする人もいるんで、
うん
ね、
ああでも
でもなんだっけ、あのよく写真家のコンタクトプリントとか、
うんうんうんうん、
そのとこういうこの場こんな写真を撮るためにこのぐらい撮ってたみたいな、
はいはいはいはい、
だいたいその一枚だけっていうのはほとんどなくて、だいたい三枚から 5枚
ぐらい、
何かしら映ってる
人が多い。まあ、この番組でも話しましたけど、木村伊兵衛とブレッソンの写真展でその二人のコンタクトプリントを見て、ちょっとほっとしたんですよね。あ、結構迷ってんじゃん、みたいな。あの、最終的に作品として出てるのが、最初から2枚目か3枚目で、そっからこう、どんどん奥に入ってって、また戻ってきて、でも最初に通過した時点で、のを使ってるとかね。あ、結構迷ってカットして、切ってんじゃん、みたいな。
フィルムの場合は本当にあの、カットそのものが現像こけたりとかしたら終了なので。
ああ、なるほどね。
そういうのもあって、複数っていうのは。
そっか、それもあるのか。
なんかある面も、まあ、あったとは思いますけど、
なんかなかなか自分のは見せたくないけど人のは見たいねとか思うね。あのコンタクトプリントってね、それは面白いなと思いますけど、
そう、今自分が撮ってたものとかパーッとこう時系列眺めてると、
うん、
やっぱ大体2枚
なんだ
から3枚ぐらいかなーっていう感じですね。で、大体どうやってるか、ちょっと次、と1回撮ったやつで、なんかブレてそうな気がしたからもう1回撮ったとか、
はいはいはいはい、
なんかあの微妙に傾いてた気がしたから戻したとか、
うんうんうんうん、
そういうのが多い。
ああ、そうなんだ。やっぱそこは大きな違いだな。
見てるものをそのものを変えるってパターンはあんまないです。
そうなんだ、
うん、へえ。2枚なり3枚なり撮ってても大体ほとんど同じ絵で、
うんうん、
で微妙に傾きが変わってるとか、
うん、
ちょっとだけかあのなんだアングル変えてるとか、
うんうんうん、
あのなんだカメラの振り方変えだけほんのわずかに動いてるパターンが多いですね。
でも 2とか3ぐらいなんだ。
そうですね、3のことはあんまなくて2で大体2枚だな。
もう、まあ、もう1 ケースによるけど、今バーッと見ると。
まあでも、自分の場合は逆に少なすぎて、多分3枚目はちゃんと取っておいた方がいい、
はあ、
ような気も してますけどね。っていうのは、やっぱり、ピントが微妙におかしかったりとか、
そうなん
だ。そういうレベルでなんかこう、あれなやつがあったりとかするんで。
じゃあやっぱりこの直感で撮った1枚プラス2枚とか3枚とかみたいな。
まあ大体そのぐらいに収束するように見えます。
俺迷う。ああ、でも、2、3枚で。
数多いのは動いてるもんですね、やっぱり。
ああ
人とかあの動物だとか、
はいはいはい、
風強い時の花物とか、
はいはいはい、
そういうので数取ってる以外は、
ね、
まあやっぱり2枚だな
そう
結構綺麗に2枚2枚つながりのやつが今あってああ3枚目取ってねえやと思いながら
ちょっと
自分の過去写真を見ていました
へえいやなんかそうか直感で1、2枚で3枚じっくり以上撮ってみたいなのがいいのかもしれないね。なんか俺は結構4、5枚同じようなの撮ってたりね。1、2枚で終わってるのもあれば。
だいたい3枚超えてる絵見てると、うん、なんかもう収集つかなくなってる。
ああ、もう3枚ぐらいだとそんな感じになっちゃってる。
2、3枚で撮ってるのはまあなんかちょっと自分のエラーチェックみたいな感じで撮ってるのがあるんですけど、
うんうん、
たまにすごい枚数撮ってる絵があって、うん、それはなんかすごい迷いまくって全滅みたいなそうい
うでもそうかもね迷って数撮ってるやつ下手すると全滅みたいなのってあるよね確かに
気がしますねなんかどうやってもしっくりこなくてあーみたいな悩んだような形跡が見えます
そういうだからそういうセレクトした時にどういう風に撮ってたのかっていうのちょっと改めて
たまにこうやってのはでもこうやって時系列に眺め直すと面白いですねそうやってどこで迷ってたのかが自分でわかる
はいはいはいそう確かに悩んだ時は数多くなりがちだよねでその悩んでもうこれダメだなって判断するまでの時間とかでもそのシチュエーションによって違うかな、
うん
粘ってでも取んなきゃっていうのとまあ次
まあでもや長くても2分は迷わない
2分
でしょうね多分大体数十秒は、
うんうん、
分まではほとんどいかない気がします、うん、もしくはもう最初から撮ってなくて、
うん、
その場に立ち尽くしてさあこれどうすべみたいな感じで長く見てる
そのものをそのカメラって越しじゃなくて直に見て
そうですだからそういう時はもうそもそもカメラ構えてないんで
ああなるほどね
物見ちゃってますね
うんそっかうん俺はどっちかっていうととりあえず構えてそこからそこで考えてる方が長いかなだからカメラ覗いてる時間が長いような気がしますね、うん、そこが
根本的に私あんまりファインダーを覗くという行為が好きじゃないのかもしれないという最近
そういうの
疑念があってですね目悪くなったから余計そうなのかもしれないですけど、細かい、うん、ちっちゃい覗き窓を覗くという行為が辛い。
あ、そうか、DP とかだったら液晶で見てとかいう。
液晶で見られるし、あとは外付けのファインダーはそこそこ倍率があるんで、
うん、
あんまり視覚に対して意識しなくて済むんですけど。
うん、
一眼はあんまり使わないですからね。
ああ、そこそこ。いや、俺は一眼のファインダーを覗いてるのは、明らかに好きなんだよね。
あれです最近頼まれもんでも、
うん、
よっぽどのことなかったらファインダー見ないですよ。
え、そうなの？
ライブビュー
で撮るんだ。
で、ライブビューをつけて、なおかつファインダー見てない。
へぇ
っていうのはもう、セット、 ット自体はできちゃってるから、
うんうんうん、
もうメガネかけて、被写体で見ちゃって、
うん、
レリーズだけ淡々と押すみたいな。
へ
ー、そういうことの方が多いですね。
あ、そうなんだ。
いや、そんなことはない。本当に動き物相手で見ないとダメっていう、
うんうんうん、
時はまあ別として、
うん、
据え置きで撮れるやつとか本当にそういう撮り方してますね。
へえ、そうなんだ。それもまた面白い話だね。そうだからファインダー
疲れるんですよ。
ファインダー覗いてること行為自体が多分好きなんで、そこでこう覗いて悩んでるのはあんまり苦にならないんですよ。ただ悩むからこう焦ってはいるんだけど。
覗いてるとどうしても動いているものの細かいところとか、
うんうん
うん、あとはそのピントとか、
うん、
気になり出しちゃう。
ああ、もうなる
で、そこに神経をずっと集中して何時間ってやってると、
うん、
体が負けてくる。
ああ、まあまあ時間が長いとね。
長丁場の時とかはもう、うん、それだったらセットアップはもう完全に決め打ちにしちゃって、
うん、
で、もうずっと相手を見ることに集中しちゃう方が、うんうん、体の負担は楽なんですよね。
でも確かにファインダー。
今は本当にライブビュー良くなって、
うん、
ピントの山見えるし、
うん、
レスポンスも早いしっていう感じで、
うん。まあでもそのファインダー越しっていうよりはこう、悩んだ時は直に見て、それでちょっと引いてみるっていうのはありなのかもしれないね。
直に見るっていうのはやっぱ大事だと思
います。ですね。確かにその時間が少ないかな、俺。
最近地図や仕事をすることがとても多くて。
はいはい。
あれもね、イラストレーターとかって、で書いてたりすると、際限なく画面拡大できるんですよ。で、それで、あれもこれも気になってとかやっていくと、
うん、
日が暮れちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
だから、やっぱりその物が上がるサイズで画像を見る訓練とか。
うんうん、
だから写真なんかでもあんまり等倍で表示させることにこだわりすぎちゃうと見落とすものっていうのはあんまりあるなというふうに最近思っていて、
うん、確かにその、まあ、切り取るにしても
適切なやっぱ干渉サイズみたいなのがあるなみたいなことはよく思いますね、
うん、なんかね、やっぱりその冷静に見る時間と集中して見る時間と、なんかそこら辺の割合っていうかバランスをうまくちょっと見つけ出さないといけないなっていう感じしますけどね。
ですね。
うん、まあちょっと時間とかその切るタイミングとか、そんな感じの、キーワードに少しお話をしてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。その、
はい、
気になってから撮る時間とか、撮ってる時間とか、まあいろいろな時間をキーにちょっと、自分の写真を見直してみるきっかけにしていただければと、思います。ということで来週はまあ須磨さん登場していただけると思いますので、また楽しみにしてください。
はい、
お届けしましたのは半助と
小関でお送りしました。
ではまた来週。